しもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
57歳です。
57歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
58歳です。
58歳。お子さんは？
一人で29歳の息子がいます。
はい、もう家から出てるんですか？
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
父89歳についてご相談お願いします。
はい。
父89歳は2年前母が他界して45年以上続いている愛人と息子がいることが発覚しました、
はい、
その子も続いていて4ヶ月前父が愛人宅へ行く途中骨折入院手術の過程を経てその後は愛人一家のもとに身を寄せています、
はい、
父は一人で商売を起こしいわゆる資産家です。性格は自分本位で、はい、身勝手で気難しくお金を唯一の拠り所としています、
はい、
私は姉がいてこの入院時に初めて愛人一家と会いました、
はい、
愛人の息子は医師で10年前に認知されていました、
はい、
で今は父は愛人一家のもとでいます、
はい、
父は時々私たちに電話してきて愛人宅にはもう入れないと言っていますがそれが本心かどうかは分かりません。先日私が父に会いに行って母と私たちは父親の DV で苦労したものですから、
はい、
愛人には籍は入れてほしくないことを伝えました、
はい、
愛人は3回忌も過ぎており、はい、籍を入れてもいいと言ってくると思ったのに、
はい、
正反対を言われたと言われて逆ギレされました、
はい、
そして籍を入れて家父年金をもらいたいということを主張しました、
はい、
その後愛人一家に電話で父の体調どうですかっていうことを愛人に聞いたんですけど、
はい、
知らないと言って取り合ってくれません、
はいはいはい、
私たち姉妹はこれからどう行動していけばよいのかお願いします。
それでなんかお父さんっていうのはあなたのお母さんに対しても
はい、
まあ、娘のあなたに対しても暴力を振るってた、
はい
はい、ということですけど、
そうですね、お金のことでいつもイライラして、
うん、
殴ったりいろいろ母も苦労していました。
でお金と言いますけど要するに信じるものが何もなかったというふうに考えていい？
そうですね、もうお金が唯一で、
うん、
お金を使うことがものすごく嫌いで一銭でもなんかこう損すると悔やんでいることが多いです。
うん、であなたから見るとお父さんっていうのは私たち娘に対して、まあ、愛情も関心も、ま、何もなかったというふうに。
そうですね、本当に1ヶ月のうちに1、2回しか顔見たこともないしそんなにゆったりと話したこともないですし、あまり、うん、そういういい思いではありませんね。いつも母親と、
うん、
言い争って喧嘩してるっていうことしか思い出されません。
うん、お母さんはその間ですか喧嘩してる方でもう何でもかんでも従順にもう言われるがままっていうんではなかったの？
なかったです。やっぱり言い返したりなんかしてたので、
うん、
だからその分、うん、殴られたり蹴られたりという、そういうのを私は子供の頃からもう見てきてすごく辛かったです。
今やっぱりだけどあなたはこのそういうお父さんに対する愛着というか、
はい、
そういうものがあるわけですよね、心の底に。
愛着とそれから憎しみと、
うん、そうそう、両方で
両方あってこの気持ちどうしたらいいのかって、
ね、愛と憎しみ、
はい、
まあ通俗の言葉で言うと最愛の人に対する最大の憎しみっていう、
そうですね、
そういうことですよね、
はい、はい、
でこの最愛の人に対する最大の憎しみっていうのはあなたとお父さんとの関係だけですか？あな
た、母親ともそうです。
うん、愛情、憎しみ、
愛情。父親のイライラを母親が私にぶつけてきて、はい、何かすることにやっぱり叩いてきたので、お前が悪いということで。だからその辺もやはり両親に対してすごく好きなんですけど、どうしようもない怒りもあるのが思います。
好きというよりも執着の方でしょうね。
そうですね、はい、
ですからまあ好きというよりもまだ父親と母親に対する依存心がすごく強いんじゃないのかな。
そうですね、
だけどそれだけにとにかく絶対許せない人なんですよね。
はい、はい、
そしてそうなると今その愛人も許せないんですか？
許せないですね。なんでこの人がと思って、許せない。
絶対許せないね。
はい、
で今あなたとしてはこういう環境の中で自分の気持ちの整理のしようがないということですね。
そうですね。それからこの愛人一家に対してね、どういうふうに自分が行動していったかも、愛人一家は私たち兄弟を拒否してて、敷居もまたがせないっていうことを言ってるので、
まあそうでしょうね。お互いに
どうしたらいいのかって思います。
はい、わかりました。今日はそういう問題におそらく最適な方だと思いますけれども、幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃったので、お話を伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いえ、もう先ほど多分メモを書いてらっしゃると思うんですね。時系列だーっとお話しなさってるんです。
はい、
もうそれについていくの大変でしたけれども、
あ、すみません。
いえいえ、あのね、
はい、
このお父さんしっかりしてますね。
そうですか。
と言いますのは、あなたが57歳でお母様が亡くなる時まで、ね、愛人っていう存在を知らなかったわけでしょ。で、お母様亡くなって初めて愛人の存在分かったわけでしょ。
はい、
ということはこのお父様お母様しっかりしてますよね。家族は守ってますよね。
はい、
私は今あなたのおっしゃってることはとてもよくあるんです。お父さん DV で殴ったらうんぬんって、
はい、
でもずっとこう距離を置いてみますと、57歳まで愛人がいて、子供の認知も知らなくって、それでお母様亡くなる寸前まで知らなかったっていうね、そこにすごいものを感じるんですよ、このお父さんに。すごいと思いません？どんなに喧嘩して、どんなに罵倒してても、子供たちが、お父様が愛人のうち子供がいて、ああだこうだって修羅場は見てないんですよ。だからあなた今、動転してるんで、気が動転してるんですね。そこにお父さんとお母さんの絆を感じるんです、私は。はっきり言ってね。でこのお父さんが本当にお金と無駄が嫌いっていうのが分かるのは、お母様が亡くなった後出入りはしてるけれども、骨折しました、入院しました、これは今まで45年間君を見たんだから、そろそろ僕を見ろよって感じで愛人見させたんじゃないですか、きっと。それも
そう
でしょ。しっかりしてませんか、このお父様。ところが愛人が、俺はもうその愛人のうちおられないんだよっていうのは、要するに入籍してないでしょ、お父様
は。はい。
そこで愛人が初めて45年間耐えてた愛人がですね、今いびってるんじゃないの？参考期も過ぎたのに。
はい。
それでもお父さん入れないんですよ、これ。
はい。
入籍をしないところに、お父さんのしたたかさと。
はい。
それから愛人の真の姿と。
はい、
それから亡くなった妻の形、
はい、
そしてあなたたち娘、はい、今後自分が死んだ後どうすればいいかと お父様考えてると思いますよ。
はい、
じゃああなたをどうするかってことですよね。
はい、
愛人と触れないこと、
はい、
本妻の娘として、
はいはい、
プライドと余裕を持って生きてほしいんですよ。
はい、
逆に言えば愛人が会いたいと言っても、
はい、
私たちは認めませんと。
はい、
あなたは親の考え愛って感じませんか。
今まで自分の方からしか見えなかったので、
愛人側から見たらわかるでしょ。
はい、
あなたのこと、
いろんな見方、
そうでしょ。はい、こんだけ見方が違うんですよ。
はい、
私はね、一見見れば愛人を作った、それで子供をね、45年間黙ってね、子供にも入籍した、認知したとかって、様々やってますけども、はい、最後の最後に愛人からしたらこんなひどい男いないですよね。
はい。
もう一度言いますけども、
はい。
お父さんは、
はい。
愛人を作ったけれども、
はい。
妻と夫という関係では、そして娘に対する親として、
はい。
この父親は守っています。今現在までは。
はい、
いつ入籍するか分かりませんけども、
はい、
3年待ったってことはすごいですよ。
はい、
しかも年が89
です。
9ですよ。
はい、
普通もう先が短いと思ったら、もういいわ、じゃあ愛人に分かった分かって入れちゃうよ、で僕の老後は君見てくれなって言ってしまうのに、
はい、
ここまで固くなに守るこの男の人は一体何だろうと思います。私はそれをもう一度、そのたった2人の兄弟、あなたとお姉さんで話し合って、
はいはい、 はい、
父をどのようにして受け入れるか、
はい、
あとは父の生き方、
はい、
私は本当に今見たいですね、この男性の、
はい、
知りたいと思いませんか。最後の最後にこの方はどういう方向づけをして自分の人生をきれいにこう整理していくのかなっていう、崇高な感じ、浮気をして崇高なんてありえないんですけどね、
はい、
なんか男としてのね、いぶし銀のような感じをするのは私だけですか、先生。なんか変な言い方してるけど、なんかすごいですよね、この方。変ですか、
すごいですよねって言われて、僕がすごいですねって言わなきゃならないようになってしまったんですけれどもね、
はい、
でそのすごいという小原先生の見方は確かにその通りですけれども、はい、これは徹底した自己阻害された人ですね、
はい、
本当の人間らしい感情を失った。だから徹底的に一つのことは貫き通せます、
はい、
それで問題はお父さんじゃなくてあなたなんですけどね、
はい、
こういう父親っていうかこういう家庭で育ったあなたは、
はい、
ちょっとごめんなさいね、きついこと言って、はい、情緒的な成熟とか、はい、心理的な成長っていうのはないですよね、は
い、ないです。自分でもよくわかります。
うん、
やはり人が嫌いですし、人が怖いですし、何か何を信用したらいいのかって日々悩みます。
うん、おそらくあなたは近い人が怖いはずです。
怖いです。
それはなぜ近い人が怖いかというと、
はい、
小さい頃に、
はい、
一番近い親との関係がものすごい恐怖に満ちてるんですよ、
はい、
だから大人になってからも近い人は嫌です。
はい、
それでもう一つ失礼なこと言ってごめんなさいね、
いいえ、
劣等感強いですね。
強いです。
ですから劣等感が強くて人間嫌いになったあなたなんです。
はい、どうしたらこれからいいんでしょうか。
うん、ただだけどね、
はい、
今あなたもここでその僕の言った今ことね、劣等感が強いでしょうって言ったらそうですって認めてくれた、
はいはい、
そういろんなこと認めてくれてるんですから、もう解決ついてます。
あ、そうですか。
ここでね、はい、突っ張られるともうちょっと手の施しようがないんですよ。
はい、
小原先生のアドバイスが生きてかないんですよ。
はい、
お父さんは血も涙もないお金だけの人ですから、
はい、
その家庭で育ったあなたが、
はい、
心理的な成長っていうのはありえないです。
はい、
情緒的な成熟もありえないです。
はい、
だからもうあなたの生きる目標っていうのははっきりしてるじゃないですか。何か外側のね、
はい、
例えば財産が欲しいとか、
はい、
こういう資格が欲しいとか、
はい、
そういうことじゃなくて、
はい、
いかにして自分の依存心を解消させていくかっていうことですよ。
はい、
その訓練なんです、
はい、
父親に対する解釈が、
はい、
この父親に対する解釈を、
はい、
大原先生の言われたように解釈していけばあなたは心理的に成長できる、
はい、
大原先生とお話しできたおかげで、
はい、
もう生きる目標がはっきり見えたんじゃない。
はい、自立して自分で考え自分で行動し責任は取っていく、
そういうこと、はい、もうその生き方をすれば、
はいはい、
今までの苦しみがどんどん消えていきます。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
どうも失礼します。